都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで都市ミナティでございます。
はい、お願いいたします。切腹ってしたことあります？
いや、したことはないでしょ、普通。
あ、本当ですか？
僕らの世代では。
まあ、僕らの世代では。
世代っていうか、別に。
時代がね。
時代が違うから、うん、ないですよ。
まあ、僕、一回ね、実は経験があるんですけど。
切腹の。
はい。
三島じゃないですか。
三島ですよ。
うん、
三島のとこの幸男くんなんですけども。僕、一回だけあります。ちょっとその時の、
うん、
体験談というか、お話しさせてもらっていいですか。
うん。
あのね。まあ、僕あるお殿様に仕えてたんですよ、ある一時ね。
ある時、
うん、ある時ね、仕えていて、ちょっとね、うん、ミスがね、
うん、
重ねてしまってね、ミスを、
はいはい、
うん、で、お前も切腹せえって言われたんですよ、お殿様に。
まあ確かにミス重ねそうだもんね、
う
ん、
そうそうそう、うん、誰がだよこの野郎。一回ミスしたことはもうしないよ。いろいろなミスをしたんだよ。
アルバイトもできてないんだから。
アルバイトは全部クビになってるけども。うん、
うん、
まあ、切腹することになったんですよ。せえって言われたからね、
はい、
うん、分かりましたって言って、じゃあ体きれいさせてくださいっつってね、
うん、
行水するんですよ、頭からね。
バッシャー
って、ね、バッシャーかぶって、うん、もうふんどし一つですよ僕は、
うんうん、
でね、そこに検死と言いまして、
検死
と言いまして、うんうん、まあほんまに切腹したかとかっていうのを見に来る役人みたいなのがいるんですよ、その時代ね。
あ、はいはいはい、
うん、その検死に向かってですね、僕ね、
うん、
拙者はいつも湯上がりには寝る癖がある、この世の思い出に寝させてくだされって僕言ったんですよ、
うん、
で高い指かいてね、しばらくの間眠ってたんですよ、
うん、
でね、目覚めた時にね、
うん、
またパッと思いついて、その剣士に向かって僕こう言ったんですね、
うん、
拙者らのように強い者の肝には毛が生えると昔から申しておる。それが本当であるならば、おそらくは拙者の肝にも毛が生えていると思う。必ずご覧になってくだされ、頼んだぞ、僕お願いしたんですね、
うん、
ほんで切腹したんですよ、ググッとね、刃物腹に入れまして、
うん、
で約束のようにですよ、
うん、
まあその剣士がですね、僕のお腹をふと開いて肝を見ると、
うん、
なんとですよ、
うん、
僕の肝には毛が生えていたらしいんですよね。以上です。
以上ですか。
はい、
あなたじゃあもう一旦解剖されてる身で、
うん、
今日収録に臨んでるってことでいいんですか。
はい。
いや、愛じゃない。そんなことありえないから。
なんで、
なんでじゃない。
いや
いくらオカルトでも、
ああ
そこまでいくともう信憑性かけちゃうから。
あとあれだよね、腹切って生きてるっていうやつの話聞きたくないよね、そんなね、
うん、まあちょっと一旦聞くけどね。
いや、一旦聞くけど、ね、
うん、一旦聞くけど、もういいかなってすぐなると思う、う
ん、そいつが話すフリーメイソンの話聞く？
聞かない。うるせえ
って思っちゃう。そいつの話聞きたくなるでしょ、うん、うん、まあそうです、嘘なんです、すいません、申し訳ない、うん、これはまあ江戸のね、都市伝説でございます。
これは要はあれなんですか、その肝に毛が生えるっていうのが、
そうそう、
実際に本当に毛が生えてたっていう話ってこと、
うん、そう話、それがまあ口伝で言い伝えられていて、まあ本になっているという、
うん、いや、なんか本当に特殊例であったのかなとか思っちゃうね、そういうの。
あ、まあでも生えないっしょ、
普通に考えたら ね、
うん、
いやでもだからとんでもない突然変異とかでとか、
まあね、
あったのかなとか思っちゃうね、うん、
でも信じたいですよね、要は本に残ってるぐらいだからさ、
うん、
しかもなんかそれを伝えてるのがその医者なんですよ、この話を伝えてるのがね、
うん、
だから
マジでありえそうじゃん、まあ、
ちょっとね、
っ
と、うん、というお話でした。
はい、
それではいきます。オカルト27。
はい、
オカルト27とはオカルトの話をニュース形式に、
うん、
紹介していくという企画でございます。
はい、
今年ですね、
うん、
10月の27日、
あ、もうそうちょい前ですね、
うん、ちょっと前ですよ、中国で、
うん、
あるですね、
うん、
面白い裁判が行われたんです、
うん、
その話を一つさせていただきます。
はい、
いきます。報酬安すぎて手抜きした殺し屋の事件発覚、
はい、
という、裁判が行われたというものなんですね、
うんうん、
簡単に言いますと、 中国で次々と殺人の仕事をですね、うん、下請けに出して結局ですね、
うん、
殺人、まあ、暗殺できなかった殺し屋5人が、
うん、
依頼者とともに有罪判決を言い渡されて収監されたという話なんですよ。
ほうほうほう。
ちょっと面白いよね。
ちょっとというか、うん、殺し屋がっていうなかなか出ないセリフだからね、うん、セリフっていうか、ね、
言葉映画っぽくない？安いよって下に受けて、うん、安いよ下に受けて、うん、安いよ下に受けて、うん、安いよってなって、
ね、なんか孫受けとか、
ね、そうそうそうそうそう、うん、なんかね日本の映画とかでもなんかあっても良さそうな、うんうん、
ちょっとあれよね鍵泥棒のメソッドの人とかが、ね、書いたら面白くないですか、
うん、面白そう面白そう、うん、でもそんなねちょっと変わった事件が本当にあったというお話なんですけれども、
うん、
2013年にウェイという名字の実業家がですね不動産開発業者のクイン、
うん、
受刑者をですね相手取り
なんか入ってこないな名前が
起訴を起こしたことから話を始まるんですね。
はいはい。
裁判所によると金がかかる法廷闘争が不利益になると恐れた、クイン受刑者はですねいやそうなんだもん、
うん、
ウェイさんをですね、うん、抹殺するために約3000万円を払って殺し屋として、
うん、
キッ受刑者を雇ったんですよ。
わかんない。もう全然入ってこない。でもまあ、うん、殺し屋が、
そう。
3000万で受けたまったって
ことね、うん。そうなんですよ。
シンプルに。
裁判で金かかるからもう殺しちゃれっつって、うんうん。
それが一番手っ取り早いと。
手っ取り早いと。なったんですね。
すごい発想
で。で、そう。殺すためにね、約3000万払ったと。
うん、
なんですけれども、
すごい額がね、
自分の手を汚したくなかった、き、受刑者はですね、うん、もう、受刑者にですね自身の報酬の半分の金額で仕事を受け合わせたんですね。
1500万。
そう、要は下にね、
うん、
1500万でどうだって
言って、あるあるだね、
ほんなん受けますわって、うん、受けるんですよ下のやつがね。
その普通の仕事ではあるあるだよね、
う
ん、
そしたら今度ですねそのもう受刑者がですね、
うん、
ヤン受刑者にですね、
うん、
簡単に金が儲けられると殺人またそれを下に受けさせるんですよ、
うんうん、
でヤン受刑者はですね約1100万円で仕事を受けます、
うん、まあまあな額ですからね、うん、
400万円引いて1100万円で、うん、ヤン受刑者にこの仕事を下請けに出したと、
うん
うん、じゃあですねこのヤン受刑者はですね5人目の殺し屋となるリンにですね声をかけるんですね、
うん
うん、でリンはですね元請けの契約金の 5% に当たるわずか150万円で仕事をこなすことに同意したと。だからこのヤンが結構取ってるんですよ。
1000万ぐらい抜いてる、
ね、ヤン1000万取ってるんですよ、うん、150万でどうだって言って、だって殺し屋だからさ、
うん、
相場分かってるはずよ。
まあまあまあ、うん、でも殺し屋の多分レートが絶対あるから、
うん、まあね人それぞれね、うん、だから最初のこのヒーじゃないよキュンキン、
お前が悪いな、
うん、
お前の言い方が悪いわ、全然入ってこないもん。
非受刑者がですね、
うんうん、
一番多分この中ではエリート、
エリートっていうか大体
3000万
最初に話が来るってことは、うん、3000万だから
ね、有名なんでしょうね、
うん、
でもうヤンっていう風に下がっていって最後、リンなんでしょうけども150万円で仕事をこなすと。
最後はだからほぼ素人に近いよ多分。
そうね、
うん、
だけれどもこのリンがですね、
うん、
これ捕まったら終身刑じゃねってなったんですね。殺した時に、うん、これリスクを犯すには150万円ちょっと安いよなってなって、
気づくの遅いけど、
これでっち上げようってなったんですよ。
ほう、
でっち上げようってなった時にじゃあどうしたかと言いますと、
うん、
このもともと殺してくれよって言われてた
最初の人ね、
そう
3000万の人ね、
いや違う違う違う、あの殺せと言われてた人、
あ殺せと言われてた人、
そうそうそうそう、殺せと言われてた人、
ね、ターゲット、
ターゲット、
うん、
ウェイに接触したんですよなんとこれ、うんうん、ねえリンが、
うん
うん、ちょっともう似たような名前すぎるんだよな
で一番最後に、うん、あの持ってこられた
150万
のやつが、
そうそうそうそう、
そのターゲットに接触したってことね、
う
ん、
そう、うん、ウェイさんにですね、
うん、
接触したと、
うん、
で裁判でウィさんはですね、
うん、
カフェでリン受刑者と会い縛られて猿グツワをかませられた状態で写真を撮ることに同意したと証言したと、
うん、
で撮影が終わるや否や警察署に駆け込んだんですしたらあのリンがまず捕まって、
うん、
したらヤンが捕まって、
うん、
したらモウが捕まって、
うん、
でシが捕まって最初の要はあの依頼を出したキンがですね、
うんうんうん、
またこれが捕まったという お話なんですよ。
で、芋づる式にどんどん辿ってこられちゃった、ね、
そうなんですよ、うん、殺し屋5人と依頼者は懲役2年、7ヶ月か5ヶ月の判決を受け今月収監されたという
っていうか、すごい少ないよね。
ね、そんなもんなんだと思うよね。
だって絶対過去にやってる実績はあるじゃん。
あるある。でね、
うん、
並べられた写真があるんですよ、その5人がね、
殺し屋たちがね、
うん、これ
戦隊ものじゃん。
戦隊ものなのよこれ、まあ、みんな同じですけどもグレーみんなね、うん、
囚人服みたいなんで、ね、で
多分よ、
うん、
おそらくだけど右から2番目が、
うん、
あの一番下っ端の俺リンやと思うんですよね。
あ、それ答え合わせできないの？
できないんですよ。でも右から2番目やと思う。これは
どれ？あー、貫禄ゼロだもんね。
うん、ゼロゼロ。
あと年が若い。
そう、若いですよ。
右から2番目だと思う。
うん、そうですよね、うん、リンで、おそらくだけど一番、うん、
この3000万、
そう3000万の、
うん、
C はですね、うんうん、一番左だと思うんですよね。これ左か、左から2番目どっちかじゃない？
あ、俺は左から2番目だ、ね、
あ、やっぱり。
ちょ、
この写真もあげるのちょっと見てみてください。あの、答え合わせはできないけれども、うん、こいつはそうなんじゃないかっていうふうに。
できるならどうにかしたの。絶対やる。
ちょっと遊んでみてください。
ニュースになってるんだから、うん、こんな。
バカすぎるでしょ。
え？バカすぎるっていうか、うん、その、こういう映画あったよ。最近。最近っていうか、ちょっと前。
あ、ほんと？
うん。韓国かな？
韓国？
アンラッキーってやつ。
アンラッキー、
うん、ちょっと似てる。
あ、じゃあこれなのかな。面白い。
接触するとかもいいし、ぜひぜひ
ちょっと見てみてくださいね、
うん、
はい、次行きましょう、
うん、
次のニュース。新宿にアメイジングスパイダーマンが現れるというニュースでございます。これだけ聞くとですね、ああ、まあ、映画のプロモーションかなんかだなんてね思ったりするかもしれませんけれども、途
中登ったりなんかしちゃってる ね、
あね、いやいや、それはダメでしょ、もう完全に危ないからね、うん、
いや、プロモーションでね、
小池百合子が下から言うわ、降りてーってい
や、もっともっと違う人が言うと思うけど、直接は言わない。
小池が言うよ、小池、降りてーって一回から
忙しいから
一回から声上げて届かなかったから、うん、10回まで上がって10回から降りてーって言って、で10回で届かなかったら20回まで上がって、うん、20回で降りてーって言うよ。
そうね。
で次30回登ってっていうのを続けていく、う
ん、30回登ったら札幌でやらないでって叫ぶ
やめてそれ、うん、怖いから。でね、うん、まあ、アメイジングスパイダーマン、これ何なのって話なんですよ。
いや、見ました僕。
あら、
映画でしょ。
あ、そう、映画、
うん、
でもこれは違うんです、ちょっとね、あのスパイダーマンかなと思いきや違うんですよ、
うん、
東京新宿区でビルの屋上にある事務所に侵入して現金を盗んだとして26歳の男が逮捕されると、
うん、
都内でね、雨の日に10件以上同様の事件が起きていたことから、捜査員らがこれはアメイジングスパイダーマンですねと名付けて行方を追っていたと、
うん、ふざけてる、
ね、要は雨の日に、うん、ビルの屋上にある事務所に侵入しているということで、よじ登っていった雨の日だから、うんうん、アメイジングスパイダーマンなんじゃないかと。
雨の部分が、
あの、そう、漢字の雨、
漢字の雨
ってね、雨、うん、そうそうそうになっていると、
うん、
考えたねっていうね、
考えたっていうか、うん、バカにしてるだけだと思うけど。
で、警視庁によるとですね、
うん、
職業不詳の堀口容疑者がですね、今年4月 JR 新宿駅近くのビル屋上の事務所に窓ガラスを破って侵入して現金6万6千円を盗んだ疑いが持たれていると、
うん、
で堀口さんは黙秘、
黙秘やん、
黙秘してるん
です。じゃあまだアメイジングスパイダーマン
じゃないかもしれない。もしかしたら、うん、真犯人のアメイジングスパイダーマンが出てくるかもしれない。でこの後もまた、あの屋上の事務所が襲われたら、もしかしたらそいつかもしれないですよね。
そうね、
うん
うん、
でそのアイデアはですね、ビルの屋上や高層階ある事務所などを狙う似た手口の事件がですね、まあ、雨の日に10件以上起きていたことから、まあ、あの堀口容疑者が他の事件にも関与しているんじゃないかと、
うん、
まあ、そういうふうに調べているという方針であると、うん、
予測したってことね、
うん、そうそうそうそう。
それでもなんで雨なのかは全く分かんないよね。
ね、雨の日を選んでるのか、
すげえ不思議じゃない、
うん、だからもしかしたらだけれども、
うん、
俺結構音が鳴る登り方とか、うん、音が鳴 る、
なるほど、ね、
窓ガラス割るにしても、
うん
うん、音鳴ったらあかんからとかなんかなと思った。ちょっと
なる、俺もう完全に雨の日だったら、
うん、
リスク多いし、
うん、
あの危ないじゃんって思って、そのやる側が、ね、
かね、
だから
盗む側のってことでしょ。
そうそうそう、
滑るしとかってことでしょ。
そうそう、
うん、
だからシンプルにすごいついてないだけなのかなと思ったね、うん、そのたまたま雨の日ばっかりになってるのが、
そういうことね。
で全然それで雨男で、 で普通に狙った日が晴れだったら全然晴れイジングスパイダーマンでもい いわけなんだよね。
いや晴れだと晴れだとスパイダーマンでしょ普通の。いや晴れイジングにする必要ないじゃん。
それで言うなら
ないじゃん。
それで言うなら
スパイダーマンでいいじゃん、うん、もうスパイダーマンと晴れなんだから出るのが、
まあそうだけど、うん、いやだからなんか理由がそこが知りたいって思っちゃうんだよね、うん、
いやだから俺はその撮られる側で見ると、ね、そう音が鳴るからかなって思っちゃう。
隠せるか
ってことね。そうそうそう
証拠、
うん、あと
あの雨がっ
ぱとかさ着てると思うのよ多分登ったりするときにね、うんうんうん、雨がっぱだと顔隠せるしなおかつ不審がられないじゃない、うん
かぶっててもね、うん、雨の日なの。
そうそう顔隠せるしマスクしててとかだからかなと思った。顔が割れない。え？
すごい詳しいなと思って。やったことあんのかなと思って。
え？
えじゃね
え。聞こえないなんか何言ってるか。
えとかじゃなくて。
何？もう
やってないならやってないって喋ってよもっと。
ずっと言おうと思ってたけど。何もう次のニュース言っていいもん。
いや言っていいっすよ。
じゃあ次のニュースいきます。古代のスマートフォン発見というニュースでございます。
はい、
あのですね、なんと古代のスマートフォンが発見されたんですよ。
ないですよ。
いやあるんですよ。
古代にスマートフォンないです。
それがあるんですよ古代のスマートフォン、うん、まあ、これだけ言うとね何言ってんだよって思うかもしれないですけれども、
うん、
トゥバ共和国の山岳地帯にあるですね、
うん
アラテイ遺跡という遺跡がございまして、同遺跡は普段は水の中にあると、うん、なんだけれども水位が下がった時に姿を現すと。
うん、うん、
遺跡がね、
うん、
ほんだらその水位下がったしほんならまた遺跡見てみようかしらってなった時に、
うん、
古代の墓が見つかって、その古代の墓をいろいろ探ったりしてみるとスマートフォンが見つかったと。
いやいやだからなんでスマートフォンがあんのよ。
見たいスマートフォン、
うん、
古代のスマートフォンこちら。
にわかには信じがたいけど人骨じゃないですか。
いやこれこれ
人骨の横にある
黒い
やつ
スマートフォン。
スマホカバーみたいな感じに見えるね。
スマホカバーに見えるんならもうスマホじゃん。
いやいや中身別にスマホか分かんないよそれ。
ちょっとアップの写真
なんなん。
大きさもねもうスマホなんですよこれ。11プロ
今の方だよね。そうでかさ
11プロマックス、
うん、
の大きさ
手のひらに収まんない大きさぐらいの感じ、ね、
そうそうそうそうそうなんですよ。完全に 4K に対応してるやつだこれ。
いやあの画面とかタッチパネルがないからスマホには見えないですけど、うんうんうん、僕は
今のスマホで言うなよ。
あ当時
未来のもんかもしれないじゃん。いやもしかしたら未来なんかこういうのが出るかもしれないじゃん。
あ
要は
さらに進んでるってこと。
進んでるものかもしれないじゃん。
ああなるほどね、
うん、そうそうそうそう要は未来人が
タッチパネルさえもいらないスマホがあると、
うん、そうそうそうそう要は昔のね本当に大昔の方が、
うんうん、
要はものすごい科学が進んできたテクノロジーが進んだという話もあるから、うん、あるある。もうそれなんじゃないかと思いますよね。
いやいやいや、
うん、俺だって思ってないよ。
俺もすごいシンプルに言っていい、うん、ただの石にしか見えないんですけど。ゆめろうさんとかが好きそうだなっていう。
あ確かにね、
うん、形が変わった石にしか見えないんですけど、
う
ん、
まあ、でも何かしら多分装飾品なんでしょうね。
装飾はしてるね明らかに、う
ん、
ね、なんていうか意味ある配置になってる
と
かちゃんとあの形式があるから、
うん、星なんじゃないかなと思うんですよね。
なんと何なのかは分かってないの。逆を言うと
分かってないんですよ。星とか太陽なんじゃないかなってなんか思っちゃう。この時ってさ、
うん、
なんか要は今みたいにたくさん進行できるものがないからさ、
うん、
だから星とかさ火とかさ、
うん、
そういったなんかあの自然のもの、まあ、火は自然じゃないけれども、
うん、
なんかそういう自然なものをさ神様に見立ててさ、
うん、
信仰したりしてたじゃん、
うん、
山とかさ。だからそれなんじゃない。
でもさ、
うん、
俺ヒントがあるとしたら、うん、墓に入ってたことだと思う。人骨と一緒に埋められてたってことじゃん。
大事なものなんでしょ。
俺あれだと思うんだよ。手紙。
手紙、
うんうん、その石と、
うん、
相反する能力を持った石を、
うん、
あのこうつなげると、
うん、
そこからあのプロジェクションマッピングでブワーってそいつの人の顔が出てきて、
うん、
でそいつがその遺言を残すっていう、はいはい
は
い
は
い、
そうい
うやつ。
足元の悪い中みたいな。
そうそうそう、
うん、あのさ俺超えんのやめてくれない。俺のニュースをスマートフォン以上じゃんそのテクノロジーが。
いやもうそのちょっと 墓の中に入れるものって好きなものとしか思えないよね。
まあね、
その生前、
うん、確かに亡くなる時に要は
タバコが入れんじゃん、
うん、な
ん
か入れる入れる
棺桶に一緒に、うん、
入れる入れるとかね、その要は生前すごい着てたものとか服とか装飾品とか入れますよね、
うん、なんだろうねそれ、
なんでしょうね、
かかと削るやつとかかな、
かかと削りね、
硬いとこ
あるけどね、
うん、
骨に
好きだったんじゃないと思って、
かかと削るのが、うんうん、っていうね、まあ
ニュース、ね、
そうございます。なんでしょうねこれね、面白いですよ。
スマホにはちょっと僕は見えませんけどね
続いて、
うん、
いきましょう。強姦魔に女性が反撃、男性器を噛みちぎり脱走に成功というですね、
うん、
ニュースが今話題となっております。
本当に話題になってますそれ。
なっております、
うん、
今年の8月でございます。アメリカのサウスカロライナ州で暮らす男性61歳がですね、インターネットで知り合った人物に会う予定でしたというふうにですね、まあ、待ち合わせをしてた女性はそのまま男性の車に乗せてもらったと。
うん、
うん、インターネットで知り合った相手ね。
え、その知り合った相手、
うん、
ってこと。
そうそうそうそうそう、
うんうん、
と、まあ、車に乗って、
うん、
なんですけれども降ろしてとお願いした場所でも車を止めてもらえなかったんですね、
うん、
ずっと運転し続けると止まらずにね、うん、
女性は怖い。
それどころか男性はですね、突然ナイフを取り出して、
うん、
女性の首にね押し当てるんですよ、
うん、
で自宅に連れ込んで暴行、
うん、
終わったら殺すと脅して、
うん、
女性も震え上がったと、
うん、殺されんだもん、
うん、でね、暴行被害を受けつつも女性は逃げ出すべくですね、
うん、
かなり抵抗したと、
うん、
その抵抗の末ですね、
うん、
なんと男性器を噛みちぎることに成功したと。
成功って、うん、
確かに言葉として成功はあんまり良くなかったかもしれない2つの意味があるからね、うんうん、男が所持していたナイフで尻を刺す、うん、女性はね、
え、めちゃくちゃやってるな、
でいっつって噛みちぎった上に刺す、うん、
でどっちが被害者か分かんねえな、
すっぱだかで家を飛び出したと、
うん
うん、なんですけれども噛みちぎったでしょ、
うん、
でお尻刺してるでしょ、
うん、
もう返り血で全身血まみれだったんですね。
うわ怖っ。で、すっぱだか、
そうだから近所の家に助けてくださいって言ってね、うん、どんつって助けてくださいって言うんですけど、
うん、
ドア開ける人は一人もいない。
そりゃそうだろうな。
いや、血まみれの女性がナイフも立ち回ってるみたいな。
めちゃくちゃ怖いわ、
うん
うん、
夜中にすっぱだかの女が血まみれで騒いでいるっていう風に隣人はむちゃむちゃ怖かったと、
うん
うん、うち一人はメディアの取材に応じてるんですね、
うん、
ちょっともう何が起きているのか分からなかったですっていう風に釈明していると。
そうだろうね、
うん、警察を呼ぶと伝えたものの女性はひどく怯えているようだったと、
うん
うん、で、まあ、結局誰にも助けてもらえなかったんですよ。何件もあったけれども、
うん、
で女性は裸のまま近くの飲食店に飛び込んだと、
うん、
でそこで店員さんが女性に服を与えて警察に通報という。
なるほどね、
うん、なったんですけれども、男の方気になりませんか、どうなったか。
ディックをちぎられた
男の方。そう、ディックをね、
うん、
ペニスをですねちぎられた男性なんですけれども、
うんうん、ディックでいいじゃん。なんで言い直すの。
別によくない
。言い直したっていいけど、
うん、人それぞれのペニスが当たっていいでしょ別に。いい呼び方が、
うん、なんか明らかにちょっとふざけた感じで言ってたから。
ペニスをですね、
うん、
噛みちぎられた男、
うん、
家でものすごく苦しんだと。
いや、そうでしょ。で、想像絶する痛さでしょ。
女性が呼んだ警察にあそこですって言われて警察が駆けつけただろ。そしたらですね、男性股間から大量に出血していて、
うわ、
うん、男性はすぐにですね病院に搬送されて手術を受けると。手術を受けたと。その後に逮捕されるも保釈金を支払って署を後にしたと、
うんうん、
またですね、男性は地元メディアに性器を噛みちぎられちまったぜ、これは悲劇だなどと語り世間を騒がせている。
え、でもレイプ犯みたいなもんでしょ。
そうですよ。なんですけどメディアに出てるんですよ。性器噛みちぎられちまったよ、これ悲劇ですよ。
すごいね。
いや、おめえがやったんだろそもそもっていうね、うんうん、ちなみにこの男は覗き強姦未遂などいくつもの性犯罪で有罪判決を受けて、普通にですね
懲りてねえじゃん。
そう、名前をですね警察に登録されてるなんですって、
うん、
だ結構悪さしてたやつだと、
うん
うん、男性器の縫合手術が行われたかなどとのですね、まあ詳細 はですね、うん、伏せられているんですけれども、まあ、かなりですねダメージを受けただろうという。いや、もう
つけない方がいいよ。
まあね、
そいつには
確かに、
うん
うん、っていう、まあ、記事が上がってるんですよね。
すごいね。
いかがでしょうか。
いかがでしょうかって、なんかどっちの目線で見るかがちょっとあれよね、人それぞれになりそうね。
岸本さんが、うん、じゃあインターネットで知り合った女性とね、
うん、
会って、
うん、
合姦したとして、
うん、
ね、
うん、
で女の人がすごい嫌がってると、
うん、
だけれども岸本さんは、
うん、
それ許さずにね、羽交い締めにして、
うん、
やったら殺すって言ったとしてね、
終わったら殺すと、
そうしてですよ、
うんうん、
そんなことはしないのは俺が一番分かってるよ、
うん、
周りは分からないけれども、
うん、
俺だけは分かってる。
なんで周りは
分かんない。その時に岸本さんがね、例えば捕まってニュースでバーンって出てもね、うん、いや俺は違うって一人だけ言いに行きますよ、
うんうん
うん、でもみんなは分からないよ、
うん、
みんなはしたっていうかもしれない、
やると思ってました、
やると思ってましたっていうかもしれない、
ね、過去のポッドキャストの何個か出されるだろうね、
人のことパーツっていうし
、うん、だからそういうのをその素養ありましたって言われる
だろう、うん、そういうのを言うかもしれないけれども、俺はでも言うよ、ずっと声大にして違うっつって、うん、やるわけないっつって、うん、
正しい
よ、うん、そんなことやるわけないですよ。でも指紋がたくさん見つかってるって言って、岸本さんのね、
うん、
でなおかつ女もそうやって言ってるって言って、言っても俺はもう違うって言って言い続ける、
うん、
いや俺がやったってむしろ言うよ
いやそれは話変わ
ってる、俺が噛みちぎったって言うよ
いやもうめちゃくちゃ過ぎるねじれ現象が起こってるから
っていうね、
うん、
なるけれども、
うん、
その時どう思います、その要は自分がレイプしようと思ってた女に噛みちぎられてさ、
うん、
うわーってなって、
うん、
保釈金払って、
うん、
チンチンないままさ、
うん、
ひょこひょこひょこってできてさ、
うん、
メディアに言う？
言うね。
言うの？
うん、いや、なんか、うん、
噛みちぎられましたっつって。
噛みちぎられた、メディアに言うか分かんないけど、
うん、
周りには言うかもね。
言う？
うん、報告するかもね。
でもレイプしたってこともバレるのよ。
うん。でもそれはみんな知ってるんでしょ。
あ、まあそうか、
周知の事実なんでしょ、
うん、ちぎられたこともね、
うん
うん、
じゃあ言うんじゃない。
すごいない
やすごいなって、
うん、
言うやつだと思うけど、
俺言わないけどな。
なんどうすんの。
言うか、俺しないから。
お前なんかもう真っ先にイベントで話すと思うけど、うんうん、
俺は殺してからするけどね
どういうこと。あ、黙らせてから。
そうそうそうそう、俺だったらね、
抵抗される前に、ね、
うん、そうそうそうそう、
それ結構難しくない。
なんで
違う性癖に入っちゃうじゃん、そうなると
思う、うん、
あの
全然
痴漢の方になっちゃう。
全然大丈夫。
あ、そっちも大丈夫なんだ、
うん、それ人形に招きのが好きだから
、うん、あ、じゃあそれはそっちの方がね、
いいんです、うん、そんなことだっていいんですよ。
なんかこれもうだからてかこれでも俺一個思ったのは、
うん、
あの女性もっとやった方がいいんじゃないかなってちょっと思っちゃったんだよね。
どういうこと、もっとやった
方がいい。いや、そのレイプされたって話ってめちゃくちゃあるわけじゃん、
うん、
世の中に、
うん、
で、
うん、
相手に抵抗しても力で勝てないからっていう理由が多分かなり多いと思うんだけど、
あると思いますよ。
その時にやっぱ激しく抵抗するんだったら、
うん、
この人のやり方が一番俺正しいと思う。
噛みちぎるぐらい、
うん、うん、多分顎の力って女性ぐらいでも
うん、全然
いけると思うんだよ、
うん、
噛みちぎるの、
うん
うん、ほんとね、ちょっと固めのソーセージぐらいのもんだから、
うん、まあみんな知ってると思うけどね、
シャフウェッツェンぐらいだから、
うん、ドイツのね、
うん、だからあのこれが一番、
ね、
うん、逃げる方法としては正しいんじゃないかなと
思う。時思いますもんね。いや本当にみんなが思ってるかどうか分かんないけれども、小便とかしてる時に、
うんうん、
茹でたらうまいかもなって思う時ありません？
思わない。
ああ、思わないか。そうか、俺だけか。
茹で、しょんべんしてる時は思わないの。少なくとも。それは最悪のタイミングだけど。
いや、見ないからさ、しょんべんしてる時とか、風呂入ってる時しか見ないじゃん。
うん。
しょんべんしてる時思うね。これ茹でたらうまいかもなって。
いやいや、しょんべんしてる時には思わない。
そっか。
少なくとも。
ごめんなさいね。
ちょっとなんか自分でいじってる時とかわかるけど。
事件があったんです、そういうね。
うん。
最後。早瀬に友達ができたよっていうニュースでございます。あのそれこそ昨日ですよ、あの便所のつぶやきのですね、
うん、
ホイップ坊やさんに呼ばれまして、
はいはい、
ちょっと桜通信さんの桜さんと今2人でご飯食べようと話してるんですけれども、
うん、
早瀬さんも来られませんかっていう風に声かけていただいて、
うん、
で僕そもそもタートルカンパニーやってたタートルライブっていうものがあってね、
うんうん、
でそこに出演されていたホイップ坊やさんのネタを見てすっごい面白いなこの人はって思ってたんですよ、
うん
うん、でポッドキャストやってるのも知っていて、
うん、
だからあ ぜひぜひっていうふうに参加したんですね、
うん、
で参加するにあたって、
うん、
お二人の作品を見るなり、まあ、さくらさんはもう作家先生ですから、
うん、
読むなりしなきゃいけないなと思って、
え
会う時にね、いや、そうでしょ、
いや、その友達として会うなら別に
いやいや、その時は友達じゃないから、
あ、そっか、
うんうん、だからちょっと、
うん、
なちょっとまあその2人が配信してるものを聞こうと思ったんですよ、
うん、
ちゃんとね、うん、実はもう本当に申し訳ないけど聞いたことあんまりなくって、うん、1回2回ぐらいしかちゃんと聞こうと思って聞きに行こうと思ってね、
うん、
でまずはホイップ坊やさんとダムダムおじさんっていう、うん、コンビの二村さん、
うん、
2人がやられている、まあ、あの便所のつぶやき、
うん、
はい、聞かせていただいたんですよ、
うん、
めちゃくちゃ面白くってさ、
面白いよね、
うん、すんごい面白くって、
うん、
でそれだけじゃちょっと我慢できなくってネタも見ようと思ってさ、
うん、あ、芸人のとしてのね、うん、
でホイップ坊やさんがネタ動画上げてるんですよ YouTube で、
うん、
それも見ようと思ったらさ、もう全部面白いのよ、
うん、上がってるもの、うん、
上がってるものが、うん、まあまあ受けてるものだけは上げてるんだと思うんですけれども、うん、西田ってこんだけ面白いネタたくさん持ってんのと思って、
まあまあまあ、
うん、で
クオリティがね
高いと、コンビだったらまだね、やり方が一個決まれば面白いネタってたくさん作れるんですよ、漫才とかってね、
うんうん、
キャラものとかもう一個あったら一個しかできないわけですよ、ネタが、
うん、
似たようなネタになるんですよ、まあまあね、でもホイップ屋さんはもう本当にいろんなキャラを使い分けていろんな、まあ、あのピンネタを作ってるんですよね、
うんうんうん、
で、和芸というよりはコントなんですよ、一人コントやられていて、うん、むちゃくちゃ全部面白くってさ、
うん
うん、まあ、要は内容は言わないけどちょっと長くなっちゃうから、うん、ほんと面白くって全部これすごい人だなと思ってまずね、
うんうん、
むちゃくちゃ面白くって、
うん、
つぶやいちゃったぐらい、
うん、
僕、
うん、
ツイッターで
面白いっつって、
ね、めちゃくちゃ面白くってさ、うん、でそっからもう毎日聞いてる
、うん、お前なんかほんとそういうのはあるよね、
ある
そのハマったらずっとみたいなね、
うん、ハマったらもう全部聞く、
うん
うん、すっごいハマりやすいから、まあ、ほんま結構聞いてる今、
うん、
遡っていって、うんうん、で聞いていって、でさくらさんの方も聞こうと思って聞いたんですよ、そうで、
うん、
ちょうどね僕が聞き始めたぐらいの時が、
うん、
あの200回記念とか
200回記念、
うん、
200回
配信200回配信記念、
うんうん、
ね、さくら通信さんが、
うん、
で200回記念だと思って、
うん、
でも記念会から聞いてもよく分かんないかもなと思いながらね、
そうだね、そうじゃない、うん、
普通って思って聞いたらさ、
うん、
全然むちゃくちゃ面白くってさ、
うんうん、
200回記念にもかかわらず、
うん、
聞き終わった時に思ったのよ、
うん、
通常回これより面白かったらこれとんでもねえぞと思って、
うん、
通常回聞いたのよ、
うん、
めちゃくちゃ面白くってさ
面白いよね、さくら通信も
ちょっとびっくりしてさ、
うん、
なんでもっと早く言ってくんねえの、
いやいや言ってくれてたよいっぱいみんない
やもっと言わないと、
それで聞、うん、そのなんかリスナーの人が勧めるポッドキャスト、うん、俺多分なんか最初の頃にポッドキャスト聞かないから、
うんうん、聞かないね、
なんかいいやつだったら教えてっていうのを言ったら、
うんうん、
その2つ出てきてて、うん、俺聞いたんだよその時、うん、でそれ多分話してるよ、
話した話した、
あの
その時俺も聞いたの、
面白いよっつって、
うん
うん、聞いてんじゃん、
聞いた聞いた、だからもっとよ、
教えて
もっと押せよ
教えて
もっと押せよ
るじゃんすでに、
もっと押せよ、
うん、
もっと押さないと、
いやな何年越しかなと思って
動かないよそんな、もっと押さないとい
やいやいや、お前に責任が絶対あると思うよ、うん、
いやもっと押さないと、
あそうっすか、
そんなんで地元動かないよ、
あそうなんす、ね、
土地売れって言われたって急に、
いやいや
それも代々ずっとここは蕎麦屋やってんだから、
うん、
もっと言わないと、ここに急にショッピングモール建てるって言われたって動けるわけないじゃん、
いやいやいや、
こんだけ払います
って動けるわけなくない、
お金でこっちやっとりゃせんから、
うん、
地元で来てくれてる人のつながりっていうものを大事にして、これ蕎麦屋これやらせてもらってるから、
うん、
急に動いてって言われたって、ショッピングモールの中に蕎麦屋作ってもらえる、動きましょうじゃない、
いやいやいや全然話
そこまで言ってくんないと、
全然話違うと思うけど、
ショッピングモールの中に、うん、じゃあ店構えさせてあげますよまで言ってくんないと動くわけないじゃん、立ち退けって言われたら動くわけないじゃん、そんなもの
チャンスいっぱい巡ってきてた
と、それ言ってくんないと、ね、そこまで言ってくんないと、
急にだから、
うん、動かないそんなんじゃ、誰だと思ってんねんこっち、そばややぞ、ずっとやってる代々、
知らねえわ
ほんまに、
頑固じじい、
一から練ってんだからこっちは、
いやいやだから関係ねえんだよ一から練ってるかは、
そばやの話になっちゃったから、
まあまあだからあれなんでしょ、うん、やっとそこの魅力に気づいたっていうのが最近だってことでしょ、
今もうだからずっと聞いてる、
へえ、
うん、
まあそもそも お前も俺もポッドキャスト聞く文化をあんまり持ってないからね。
ないんですよ、うん、だから今伊集院光さんと爆笑問題さんと、
うん、あそれポッドキャストで聞いてんの？
いやポッドキャストじゃない、じゃないでしょ、聞いてるラジオとして、うんうん、神田松之丞さんと、
うん、
便所つぶやきさんと桜通信さん聞かせてもらって、
うん、すごい並びだな、
うん、5つ聞かせてもらってて、うん、でで
も確かそういう人多いよ、
うんうん、でもちょっとファンなってんのよ、
うんうんうん、
会う時には
え会う期間の間ってそれぐらいあったの、
うん、
それぐらいあったんだ
1週間
あじゃあ1週間
で週間ぐらい
結構
むちゃくちゃ聞いた、毎日聞いた本当に毎日聞いた、
うん
うん、むちゃくちゃ面白かった本当に、うん、あのどこかとかじゃなくて全部面白かった、全部の回、うんうん、すごいなと思って、
うん、
こんなにコンスタントにというか、まあ、ずっと安定して面白い番組ってと思って、
でどっちも先輩なんじゃない、違う、
ポッドキャストで言うと、
うん、
あ先輩先輩
だよね、
さくらさんが
早いよねやってんの、
うん、9年で便所のつぶやきさんが6年って言ってたかな、
あすごいね、
すごいよね、
あ、
うん、僕らが5年、
だってまだ9年前なんてポッドキャスト、
うん、
そんなにまだ定着もしてない、今もしてないけど、
してないしてない、
TBS ぐらいもっとしてないってことでしょ、
うん、その一般の人なんて、てかやろうなんて思わないしね、
うん、そもそも、ね、そこがすごいよね、
そうそうすごいなと思って、うん、まあ、で聞かせてもらってて会うってなって、
うん、
でまあ、ある焼き鳥屋で、
うん
うん、ついたんですけど、一番僕ついたの最後で、
うん、
というのも言い訳させてもらいたいんですけど、
生意気小僧じゃん、
いや違う違う違う違う、
偉くなってるじゃん、
いろんな焼き鳥屋行ったんですよ僕、
なんで
間違えちゃって、
いやそんなわかんないでしょ、同じ名前の焼き鳥屋を、
あのちょうどね、ビルの細いビルなんですよ、長方形、
うんうん、
ビルがあって、その横のビルも同じ階に焼き鳥あるんですよ、
うん、
そこ行っちゃって間違えて、
え
店の名前違いますよ、全然
全然
店名違いますけど、うん、でもそういうのやるじゃん俺、
知らないよ、うん、それは
すいません
っつって、その前もってちゃんと
誰々で、予約されてると思うんですけど18時からって言って、うん、いやしてないですよって言って、うん、あらと思って、で
連絡取れるじゃん、
いやなんか急に撮ってもね、
いやいや、
なんか申し訳ないかな、
よりめんどくせえ、
申し訳ないかなと思って表出て見てみたら店の名前違う、
違う、
あらと思って、でもう一回表出て、えどこやねんこれと思って、ふーって歩き回ってぐるぐる回ったらあって、
うん、
あここかと思って、
うん、
よく見たら分かりやすいんですけど、
うん、
普通に歩いてたら分かったんでしょうけど、普通にもファンになっちゃってるから、
うん、
もう多分視野が狭くなってるんですよ、
うん
うん、で見つからなくってね、
うん、
でやっと見つけて、あーと思ってわーって入ったら、
うん、
もう二人いらっしゃって、
うんうん、いらっしゃってって
すいません、
なんでおめえが一番後なんでファンがおかしいだろそれ
ライブと一緒よ、ライブと一緒、ファンが一番最後に入る
じゃん、
ライブもね、
まあ、そうだけど、うん、
ライブです、
ライブな
ライブです、ライブ、
まあでも、まあ、あれだよね、うん、共演はないんでしょ多分あの2人 自体も
ないないと思います、ね、
だから
ないと思います、
かなりレアな状況なんじゃん、
う
ん、
そうそうそう、で入って、
うん、
でまあいろいろね、まあ、結果3時間ぐらい話したのかな、
うん
うん、
何なのそもそもその集い、何したかったの
分かんない、
あないの、
うん、
何かは
なんか横のつながりを作りましょうみたいな感じだと思いますけど、
そういう
そこに
ふんわりした感じ、
もう並べられているのもありがたいなと思って僕は、う
ん、あじゃあポッドキャストの人でなんかつながりをっていうことなんだ、
そう
そういうことね、
僕も結構言ってたじゃない、全然呼ばれねえなみたいな、
あいつでした、
うん、
うん
で、まあ、呼ばれてありがたいなと思って、うん、でもなんか
この2
人ってすごい人気あるじゃん、
あるね
ポッドキャストで人気あるから、うんうん、これいいのかなと思って入らせてもらってそこにね、
うんうん、
でまあでも普通に聞いててファンになってるし、
うん、
もうそれがどんどん日に日に増していくのよ、こう行ってんかなみたいになって、
うん、
まあでも呼ばれてるしもう行くって言っちゃったし、
うんうん、
ちょっと嫌だったんですけど本当はね、
いや知らんけど
日に日になんか言っていいのかなっていうのがどんどん大きくなってって気持ちが、まあまあでも
恐縮みたいなこと、
そうそうそう、まあ行こうと思って行かしてもらって、そしたら2人ともなんか話した感じね、
うん、
本当になんて言うんでしょうね、
ポッドキャストまんまま
んま、
うそ本当
本当本当、
俺キャラなのかと思ってた、
似てて、
うん、
自分と、
あ感じが、
うん、
境遇が、
境遇というよりは、まあ、境遇もそうなのかもしれない、ポッドキャストやってる配信してる、
うん、
要は2人でやってるじゃんみんな、
うん、そうね、
でそれも同じだし、あと割合、
うん、
要は編集してて、
うんうん、
でアップもしてるっていうのも3人が3人とも同じなんです、
うんうん、
だから同じところで
悩ん
で
て、同じことやってるってことね、
うん、そう、同じことをやっててなおかつ同じところで悩んでたんですよ。
へ
え、うん
うん、
例えばですけど、
うん、
撮ったものを編集してる時にこれ何やってんだろうって思う瞬間があるとかね
あるんだ、うん、
あるある、
うん、
だってお金ならないんだぜ、
うん、まあそうだよね、
逆に払ってんだからこっちが、
うん、そうだわ、うん、確かに
普通の仕事が本当にもうきつい時に、
うん、
あでも明日まで投げなきゃいけないからっつって
そうだよね、
そうだよ、そっちのやんなきゃいけない仕事一回置いて、
うん、
編集してる時とかさ、
うん、
何やってんだろう、そもそもこれ聞かれんのかとかね、
うんうん、
最初の方はすごい強かった、
特に初期はね、
うん、本当に、うん、で今なんてさ特に結構忙しいしさ、
うん、
仕事たくさん入ってきててありがたいことにね、裏方の編集してる時に何やってんやろうなって思う時もあるのよ時々ね、
あるんだやっぱ、
うん、あるある、
うん、あじゃあ先まで撮ってみんなそれぞれあるんだ、
そうみんなそれぞれ忙しいからさ、みんなやっぱあるみたいでさ、
うん、よくだからやめないでやってるよね、そう考えると
9年6年4年、うん、じゃあだから要はみんなやっぱり通る道なんだなと思って、
うん、俺の勝手なイメージだけど、
うん、
相方、
うん、
それぞれのキャラもちょっと似てる気するわ、
うんうん、ああ清さん
陽キャ、
あんた陽キャじゃねえだろ、
いやだ俺は違うと思うけど、うん、あの
あ二人がね、
あのね、
分かる分かる、
山本さんかな、
うん、山本さん
と、二村さん、
うん、
どっちもなんかすごい明るい感じの人
で、うん、
似てる気するわ、
うん、
ちょっと
似てる似てる、うん、だからなんか結構あるんです、そういうことがね、あって
確かに似てるかも、
そうそうそう、構成も何してんだろうと思う瞬間はあるけど、
うん、
でもやんなきゃの方が勝つし、
まあ、そこが一番強いよねお前、うん、
あと自分でやりたいんで、
うん、
全部人に任すのが嫌なんで、
うん、
なんかアップしたりとかするときはなんかその自分がどうしてもできないと海外とか行ってるときは任したりしますけど、
うん、
その時は申し訳ねえなと思ってますもん、
う
ん、やってもらって、うん、自分の仕事だからね、
うん、
仕事っつうかやらなきゃいけないことだから、
偉いわ、
そうそう、うん、だからそこはちょっと違うなと思いましたけれども、でも悩んでるところは一緒で、うん、孤独を感じててやってる時とかにね、
そもそもその2人は編集作業とかって本来したことないようなところからスタートしてるんでしょ、
ね、確かにね、だからそれで言うと多分僕はやり慣れてるっていうのもあると思うんですよ、うん、裏方やっててずっと AD やってて編集してたから、
うん、それを考えるとちょっとゾッとするよ ね、最初の頃
とか何も知らないとこから始めたんだと思うと、
うん、
確かに今思うと結構ね、
ねえ、
きついな、
ゾッとするよね、うん、ちょっと
一から調べていろいろね、
うん、
うん、多分だからそれで言うと僕は多分ちょっと恵まれてんだと思う、
恵まれてるっていうか、まあ、下地があったってたまたまね、
うんうん、
だけだよね、
やることがね、うん、それで言うと、うん、っていうのがあったりとか、結局でも話したのって心霊の話ばっかりでさ、
え、何の話してたのそれでなんでよ、なんで心霊の話になっちゃうそれで、
心霊の話ですよ、あのホイップ坊やさんは、
うん、
今事故物件住んでて、
事故物件住んでるっすよね、うん、
で僕は普通に心霊好きだから話してて、
うん、
そしたら桜さん苦手なんですけど、
あそうなんだ、
苦手なんですけど、うん、その写真に写った霊っていうのが、
うん、
やっぱ光の反射とかそういうものをレンズ通して写ってるわけだから、
うん、
霊っていうのは要は実体化してるんじゃないかと、
うん、
みたいな話をしたりとか、
うん、
結構面白くって話、
ね、何してんのそれ、
いや分かんない
もっとあるだろう、いろいろテーマがせっかくその3人で集まってる、
うん、そんな話したりとか、いや結構でも、うん、そんな話ばっかりでしたね、
うん、
なんかいつでもできるじゃんっていう話をしたので最初からね、
うん、
最初ってできないじゃんそういういつでもできるじゃんの話が、
ま
あ、
そもそもだってそのテーマで集まってないからってことでしょ、うん、その何をするって決めてないから、
まあね、そうそう、それはあると思う、うん、
プロフィール紹介みたいになるよな、そうそうそうそう、多分
とか鼻につくポッドキャストやってるやつとか
あるんだ、
あるみたい、ちょっと僕分かんなかったけど、
ね、でも2人とも好きなんだっけポッドキャスト、
いや
桜さんは聞いてるんだよね、うん、確か
あんま聞かない、あの勉強家だから、
そうだ、
もう山ほど聞いてました話聞くと、
ホイップ坊やの方は聞いてないって言ってた気がするわ、
うん、僕も聞いてなかったんですけど、こんなに2人が面白いから、
うん、
他にも面白い人いるのかなと思って、
うん、
ちょっと聞いてみようかなとは思う、
何を
他に
あポッドキャスト、
うん、
お
う
お
う、聞いてみようかなと思いますよ、
もうそのくだり多分3年前ぐらい一回やってるけどね、う
ん、じゃあ聞かんわ
いやいやだから誰かが熱烈アプローチして来ないと聞かないって
ことでしょ、うん、あまあね、これ聞いてくださいって言われないと、
うん、
首根っこ掴んで聞けって言われないと聞かないかもしれないけれども、
う
ん、
耳の、ね、鼓膜に直接スピーカーつけられて、
うん、骨伝導でね、
うん、もうこれ聞くしかないっていう状況にされるぐらいしないとね、うんうん
うん、まあ嫌いになるけどね
でもどうだったの、うん、そのなんかあの、うん、その回はじゃあ楽しく過ごせて、
うん、それすごい楽しかったですよ。
特にその、
うん、
気まずい空気にはならずに、
ならなかった、全くならなかった。
なんかさ、人見知りっぽいじゃん。
なったらもうみんながみんな、ポッドキャスト聞き合ってるからちょっと分かってるんですよ、
キャラクターを、
うん、相手がどういう人かっていうのが分かってるんですね、みんな、うん、だからなんかその最初に、あ、どうも何々です、ここでこうなんですっていう余計というかやんなきゃいけない、うん、まあ、最初の面倒なところが省かれてて、
なるほどね、はいはいはい、
でそうだからなんかもう会ったことある3人みたいな感じで話せて確
かに、ね、うん、そうなるかもね、確かに。
で話題は、いや、あなたのあれすごい好きですとか、うん、あなたのあれすごい好きですっていうのを、まあ、言い合って
気持ち悪い、あんたその回、
う
ん、
気持ちいいだろうが
何をお互い褒め合って、いや
配信してるっていうのはもう自分の商品なんですよ。
ああ、そうな
の。自分の赤ちゃんなわけですよ。だから赤ん坊のあなたの
可愛いところを褒め合う、
目元あなたに似てますねみたいな、
うんうん、いるいる、そういう主婦で、そうい
う玉のようって言いますけど本当玉ですねとかね、
いや、もうそれ悪口だからむしろ
キューですね、うん、とかね、いう、まあ、そんな感じの話をしたりだとか、でもあそここう直した方がいいかもしれませんねっていう話があったりだとか、うんうん、ああ確かにそうですねっていう話をしたりだとか、うん、結構有益でしたよ本当に。3時間あっという間でしたね。
いや、なんか、
うん、
こうすればいいとか聞いてんのかなと思って、
うんうん、あ、僕
先輩だから一応ポッドキャストの、ポッドキャストの、
うん
うん、に関する話を進むのかなと思って、
いや内容に関する話でした。
そうなんだ。
そのどう上げるとかそういうんじゃなくって、
うん、
で2人は先に何て言うんですかね、もう過去音源を商品にして、うんうん、
やってるって言ってたね、
販売してるんですよ、
うん、
やんないんですかとかって聞かれたんですけど、うちはやんないっす、
うん、なんで？
で無料で聞ける方がいいじゃん。
まあそうだけど、
うん、だから
あとちょっとめんどくさいもんね、まあ、そういうのをやりだすとね、一個一個
なんかそのやっぱりポッドキャストで名刺代わりにしてるんで僕は、
うん、
まあ、こんなにね何百時間も名刺取る必要ねえだろうと思うけど、
うん、もうさすがに分かってると思うからね、
うん、あともう意地になってるから、
うん、
無料でやってるっていうハイになってるんですよただハイになってるから今、うん、
まあまあそうね、うん、まあ単純にお客さんとしてはそれの方がいいっていうだけだよね、
う
ん、
そう、うん、あと他の二人はさ結構時間かけてるじゃん、
うんうん、
うん、静岡行ったりだとか、
まあまあそれ知ってんのみんな分かんないけど、
うん、
知ってる、放送では言ってんの、うん、
とか行ったりとかしてるから、うん、僕と岸本さんって家だって10分ぐらいじゃん、
まあね、
5分から、うんうん、近いし、うん、ねえ、
まあ喋ってるだけだからね、
うん、喋ってるだけだからね、
うん、
ただね、
確かに、
うん、っていうのはあるかもしれない、
ちょっと、うん、そうそう、
うん、
感覚が違うとこあるかもね、う
ん、でもさ、それがさ、それに火がついて売れたらいいやん。
いやでもあの、うん、俺らの場合は特に、うん、まあでもそうか、2人もそうだけど、
うん、
あの一応本業にもちょっとつながる可能性があるから、
それ言ってた、本当にそれ言ってましたよ、
そういう意味では別にやることに意味ないとは思わないけど、う
ん、まあね、でもそんな感じでして、本当に孤独を感じるけれども、でもだ今までは本当にもうアイアンもレジェンドじゃないけれども、
うん、
生存者は誰もいないと思ってて、本当にラジオを
ウィル・スミスだと思ってた、
ラジオを流して誰か生存者はいませんか、生存者はいませんか、うん、っていうラジオを流したんですよ僕はね、
うんうん、
ずっと、ね、誰かっつって、このラジオを聞こえていたらば返事をくださいみたいな、うん、じじじあ、ただのノイズかみたいな、うん、誰か生存者がいたかもしれないと思ったんだけどな、うん、だったんだけれども、ちゃんと生存者がいたから2人、うん、
同じウィル・スミスが2人出てきたから、
ね、同じウィル・スミス今ちょうどやってるわ、ウィル・スミス VS ウィル・スミス、
本当だわ、本当だわ、う
ん、それが3人いたんですよ、ウィル・スミスがね、うん、だからあ、これは
違う街のウィル・スミス
がいたんだ、そうみんなが生存者いますかってやってて自分のコミュニティのね、自分の放送局で、
いや遅いよ、うん、気づくの三者三人とも、
うん、でそれで
知ってただろう、
そうやっとでも話せて、
うん、
うん、
いやなんか急だなと思って、
う
ん、その
そうそう確かに、ね、
なんでだろうと思ってこのタイミングで、
もう分かんないそれは、
ね、
呼ばれた側だから、
うん、
でも本当あってよかった、その生存者がいたって分かったんで、
うんうん
うん、次からはだからあんまり孤独は感じないと思う、
あ、やってる時にね、
孤独を感じている 同じ仲間が2人もいたから
、うん、お互いのウィル・スミスの状況を思いながらね、そうそうそうそう、やれるよね。
あいつも今孤独なのかなって、って、
うんうん、
そうそうそう、
なんじゃないの、
うん、あいつも自分奮い立たせるために今熱いコーヒー飲んでんのかなとか、ね、苦手な
それ知らんけど
苦手な濃いやつ飲んでんのかな、
うん、ね、うんうん、いやでもそうよ、
うん、
みんな頑張ってやってるよ。
あいつも今から編集やるか、先にでも風呂入るか、多分終わったらすぐ寝るからなとかって思ってんのかなとか、
ね、知らないけどそれは、うん、それはお前だけの話かもしれんけど、
いやまあまあまあ、まあ、
みんな同じスタンスじゃない
って思ってんのかなって思うとちょっと楽になりますよ。
うーん、
うん、っていうね、ちょっとそんな話ですよ。
なるほどね。
なんかできたらなって言ってます。
あのあれでしょ、
うん、
あのコラボ的な、
そうそうそうそう、なんかできたらな
って思ってます。ホイップ坊やさんがこの間、この間っていうかまだやってるか分かんないけど、
今日
中澤さんの出たとか出るとか、
うん、
10
月3日に上がった、うん、なんかいいから ねそこは、うん、まあそんな感じですよ。本当に楽しくなったらなと思います。
はい、
うん、
じゃあその辺はちょっとうまいことやってください。
はい、
いやいや何なのこのウィル・スミスこれカットすんだ
よね。
じゃあ自覚持ってよ、
うん、
そこはウィル・スミス同士のつながりは知らないから俺、
ウィル・スミス頑張ります本当にね、うんうん、
じゃあね、
そんな感じです、本当に。
それが最後のニュース、は
い、それが最後のニュースです、
はい、
僕の中でのね一番ビッグニュースでした。
なかった、はい、話ですからね、ここ
最近。あ、そうそうね、そうそうそうそう、新しい友達ができそうで嬉しいです、うん、まあ先輩ですけどね、
うん、
年上の先輩が、年上の先輩、年上の友達ができそうで。
あ、2人とも年上な、
年上ですね。
うん、
うん、
じゃあ
はい、そんな感じです。
そんな感じ
で、はい、以上です、はい、ありがとうございました。